隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。今回のゲストは作家の花房観音さんです。
あ、花房観音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもこんな感じで。
はい。
もう手弁当でやって配信してるんですけれども、はい、今回初めて女性のゲストということで。
女性初めてなんですか？
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、スウェーデンのエレンさんっていう、ちょっと、隣から森重の方がちょっと入ったんですけれども、はいはい、スウェーデンのエレンさんっていうリスナーがいるんです
けど、はいはい。日本人は私が初めて。
初めてですね。いつもなんか友達の人には来てもらってるんですけど、大概男で、僕はどんだけその女性の友人がいないかって。
まあ、それはね、思いますね。
だからそういうことで今回は初めて、
はい。
花房さんお越しいただいて、
はい。
それですね、前回、
はい。
まだこの撮ってる時はまだ配信されてないんですけども、
はいはい。
前回撮ったんですが、その青木さんっていうディレクターが、ちょっとズボラかまして、なかなか配信してない回で、はいはい、その花房さんのこの J ノベルですね、
ああ。
J ノベル1月号の、はい、公職入団、
はい。
集権の。
集権。
ね、集権という、ちょっと集権の、人となりを、花房さんから作家の、そのね、
はい、
宗教をこの世に生んだ方から、
そうですね。いや、私、4年前に、花祭りという、第1回男王二六町大賞で受賞しまして、はい、和菓子をモチーフにして、京都の裏社会を書いたんですけど、そこにですね、宗教という、不細工で貧乏で、でもすごい面白いお坊さん書いたんですね。で、そのま、本の中に、あと、あとでね、花散らしという、まあ、お坊さん、このお坊さん面白いから一本書いてくださいと言われて、すごく貧乏で不細工なお坊さんが自分の劣等感、ね、で、のし上がっていって、有名で面白いお坊さんになって、で、初恋の舞妓さん、自分を馬鹿にした舞妓さんに、まあ、ひどいことをするという話を書いて、それで宗教がすごく人気があるんですよね。
そうですね。もともとは、だから言ったら、サブ的な。
サブ的なんですよ。花祭りはサブ的な
キャラクターやったはずが、うん、もうスピンオフみたいな。
そうなんですよ。
かえって人気出て。
そうなんですよ。で、今年の秋に、実業の日本社さんから、女性作家の、まあ、アンソロジー、何か書く本出しますって言われたときに、その、まあ、担当のね、もう名前出していいって言われましたけど、藤森さんという女性がですね。はいはい、
この前、僕のね、
そうなんですよ。
イベントで、ね、うん、物販をやってはったんですよ、ね、ま。
そう、上品な、女性が、
ね、お眼鏡かけた、真面目そうな。
真面目なんですよ。子供も二人いるお母さんで、
そうなん
で、お母さんのママなんですよ。で、彼女がね、すいません、集権書いてほしいんですけどって言われたんで、で、その、果てるというアンソロジーに、宗教が、イケメン坊主に無茶するというのを書きまして、で、まあ、実業の日本社さんから J ノベで連載の話はいただいてて、で、全く別のプロット用意してたんで、別の話を作ってたんですけれども、その、果てるに書いて海の匂いという宗教の話が、まあ、好評で、もう編集部一同、ぜひ宗教を連載してくださいと言われても、すごい急遽、もう、かなりだから行き当たりばったりで、いきなり集権主役の長編小説を書く羽目になったんです。でも、ファン多いんですよね。
集権僕もファン
です。そうなんです。いろんなとこからね、集権、実業の日本社内でモノマネする編集者が続出みたいな。
なんかまあ、集権すごいね、不細工で。
不細工持てない。
まあ、一方で、そう、性的にはすごい卓越した。
でかい。
でかくて、っていうね。男なんですけれども、実在する人物は誰が一番イメージに近いんですか、宗教。
ね、
それを映画化するなら宗教を。
うちのね、これ、そう、最初の段階で、ね、うちの夫が、はい、これ、杉作 J 太郎さんがいいって言ったんですよ。あと、睦月影郎先生、観音作家の、俺がやりたいって言ってて、で、この前、直木賞作家の桜木篠さんが、西田敏行さんがいいって、それはちょっと年齢的に合わへんって言ったんですけど。
西田敏行さんってちょっとリアル
で。リアルでしょ、ね、うん。なんかそういう話はしてるんです
けど。いろんな噂もネットに
ある、ね。そうですね。
細かどうかわからないですよ。
そうそうそう。
西田
敏
行さんいいですよね。なんか、J さん結構可愛らしいじゃないですか。
うん。
可愛らしいよりもっとなんか、
悪いこと
悪い感じです
ね。悪い感じですよね。うん。でもなんかニヤッとした、その、よく、ね、その笑顔が恵比寿さんみたいだって例えますけれども。まあでもね、すごい、これはよく言うんですけど、すごい、 最初に集権書いた時に、もう自分に一番近いキャラクターだと思って書いたんですよ。
日本海の。
そうなんですよ。日本海で、なんか、私すごい、だから、自分が書いたキャラの中では一番自分に近いのが集権だと思って、だからすごい、書いてて楽しいんですよね。
もし自分が男性だったら。
男性だったらですね、あんなになりたい。
いやー、だから集権っていう人は、このね、まあ、俗物。
すごい俗物なんですよ。私も俗っぽいんで。
その俗物であることを隠そうともせずに。
だからまあ本音で生きてる。そこがまあみんながいいって言ってくれるところなのかなと思うんですけども。まあそれでね、あの長編の話いただいて、本当に行き当たりばったりで、こんなんなりました。
だってね、森重記者とか、毎朝新聞の、今ちょっとね、隣にいるんですけれども。
だからね、本当にね、集権っていうのだけが最初にあって、森重記者に、本物の取材された時に、新聞記者出す時僕、取材してくださいよって言われた時に、はいはい、あ、じゃあちょっと新聞記者出そうかなと思って、で、隅田さんと奥様と森重さんと4人で、屋台で飲んでた時に、あ、弁護士もいいなと思ったんですよ。弁護士出すのも、新聞記者と弁護士。そうです。
はい、
それで、隅田さん出していいですかって言っていいですよって言われて、で、隅田さんと森重さんを出そうと思って、その時点で話全然固まってなかったんですけどね。
いや、僕もね、この1月号が登場してて、
うん、そうですね、
この冊子がもう完全にね、うちの事務所のホームページの。
そうです。いや、隅田さん書いてくださいと私が頼みましたけど、うちの夫がそれ見て大爆笑しましたね。
いや、これは自分でもおもろかったですから
、ね。まんまやん。
まんまな。どっちかって僕、ホームページの、絵をこっちに変えようかなっていうぐらいの。
いや、だからこれ偶然なんですけれども、この、まあ、連載始まって、挿絵、ね、今、これ、似顔絵なんですけれども、誰がいいですかって、もうお任せしたんですよね。その時点で私、隅田さん登場させるとか、実は考えてなかったんですけど、はいはい、で、向こうがこのね、この方がイラストレーターお願いしますって言ったから、偶然ね、オール巨人さんの本の表紙を。
ね、指定という、そうなんですよ。巨人賞の本の挿絵の方やったという偶然の一致で、で、弟子の私の絵。
そうなんですよ。だからもう、じゃあ隅田さん書いてくださいと。本当偶然なんですよね、これ。
これがもう完全に私ですかね、これね。
でも内容も、経歴もね、
だからね、ちょっと僕だからいろいろ、どういう風に書かれるんやろうと思って。
まあそうでしょうね。
ね、こうやって普段もお付き合いさせていただいて、はい、で、まあ本も読んでまして、はい、すごいその人間の理念というか、描かはるじゃないですか、はい。こういう風に見えてるし、主観ではこう思ってるけども、客観はこうやってると。第三者が見たらこうやみたいなんで。すごい怯えてたん
ですよ。でしょうね。
植物性をね、もっと浮き彫りされたらどうしよう思ったんですが、ちょっと抑えていただいたというか。
いや、まあでもそれはやっぱり。
もっと嫌な部分をね、炙り出されるんじゃなかろうかと思ったんですよ。
まあでもね、やっぱり集権が植物で、あと森重もなかなか、はい。
の
俗物なんで、
おりますけども
、うん、だからね、隅田さんはまだなんか
その中では
そこに引きずり込まれるという立場なんでね、
俗物のその業の強い人間にこう引っ張られると、
そうなんですよね。
でも僕はこういう宗教のような俗物というか、こうなんでしょうね、こういう興味深い人間のなんか欲望を丸出しに。してるような人ですごい興味もあるんで。
あ、やっぱり。
そこの興味を引かれるっていうところも、あ、僕の性格。
ですよね。
いらっしゃるなと、うん。
いや、書いててね、今回この1月号は登場人物が4人なんですけれども、はいはい、主な集権っていうお坊さんと、はい、新聞記者森重と、はい、隅田さんと隅田さんの妻、綾
子。綾
子。
綾子もこれ名前に一致してますよね、綾子。
書いててね、なんかわけわからなくなってきて、これ私見たんちゃうかな、この光景とか。これだって、隅田さんと綾子の夫婦、家庭の会話とかって、こんなんじゃないんですか。
こんな、まあでもね、どっちかって言ったら、私の、これ妻に言われて僕は立候補を決すると、京都市長選に打って出ると。僕もこれほんまに、これ将来的に京都市長選出よう思っても、出れなくなっちゃいましたね、これで。この本、モデル小説あると、なんか裏でね、そういうスケベな、坊主が動いとるんちゃうかと、歌われるんで、もうこれ出れないですよ、京都市長選は。でもこの話の中では、妻綾子が、
そうなんですよ、実は、 一番悪いやつ。
分かってたんですよね。うん、その隠れ家で集権たちが何をやってるかっていうのをそこのね、料亭が仕出しで言ってて。
そうなんですよ。だから実業の日本社の藤森さんはイベントで妻綾子と会ってるので、この原稿を送った時のメールの返事が、綾子恐るべしっていう。
もう現実とこのね、仮想のぐちゃぐちゃになってる選手。
なりますね。でも私も書いててね、わけわか、それこそ隅田さんと森重さんの会話とかって実際にあったじゃないかって。いやで
も
ね、
実際その僕と森重の会話が本当に、うん、花房さんの描写によるもうね、中ではもう完全に
こんな口調でや
ってやってるんですよ。
でしょ？なんかそんな気がしたんです
よ。みたいな感じでね。そのソファにどっさっとね、でかいリュックをどさっと置いたとかっていうような。今もね、リュックから偉い
そうなんですよ。で、お前何入れとんねん、リュックにっていうセリフも。
ね、実際、今日入れてたのはようわからん装置でしたね。
そうそうそう。
無呼吸症候群で死にかけてるから言うて、顔につけるビッグバンベイダーのマスクみたいな変な装置をつけてたんですけれども。
だからね、本当に、本当、私小説書いたことがね、現実になることってたまにあるんですよ。それは他の作家さんとかも話すことあるんですけど、これはだから、本当にもう、一緒にくたになってて、わけわかんなくなってるんですよね。
そうですね。何でしたっけ、5歳病ですか、
あ、ちさ子。黒川さんのあれびっくりしましたよ。
ね、うん、今、よう言われてるじゃないですか。あれ、先に本があったんですよね、5歳
病。そうなんです。あれってね、連載なんで、だからあれ、私編集さんにあまりにもそっくりでびっくりしたって言われて読んだんですけども、ま、連載が2011年か12年の連載なんですよ。はい、それが2014年にこうやって起こって、で、ちょうどあれもまだ大阪の南の方の話なんですよね。
そうですね。
黒川さんはあれを知ってたんじゃないか、みたいな。
ねえ、ねえ、週刊文春の報道によると、その黒幕とされてる弁護士が、
愛弁護士。
愛弁護士ね。そのことあんまりここでは言えないんですけども。
だからで、公正証書がどうのこうのみたいなも、ね、その事件と小説と本当に似てて、年齢とかも。キャラもね、本当あんな感じなんですよね、5歳行。いや、だから現実と虚構がごっちゃになるっていうのはね、あれは本当にすごかった。私もたまにあるんですよね。で、これもなんか書いててわけわからんようになってきて。
ねえ、でもこの老舗和菓子屋の松吉の主人、うん、この人も好きなんです
よ、松ヶ崎。ああ、松ヶ崎。
で、僕は友達に、和菓子屋の息子がいて、
あ、はいはいはい、
そこのお父さん、その人。言うとんのかなと、これもね、なかなか今後どういう展開を見せていくのか。
まあ、選挙
ですね。で、次、私は京都市長選出て。
出ますね。で、最後、まあ、その選挙の結果までですね。次号はね、ちょっと周健さんの過去とかなんですけども、残りはもう本格的な選挙戦で、で、この前、勝谷雅彦さんの番組のロケ行ってたら、はいはい、そうなんですよ。で、この公職入党の話したら、俺も出せ。
普通に勝谷さんまで、うん。どんな設定で。
本人はなんか美少年と絡ませろって言うんですけど。
リアルすぎる
で。っていうか、そんな話じゃないですって言って、そんな話じゃないですって言ったんですけど。そうなんですよ。でも、俺も出せとか、出してとかってね、ぐだぐだぐだぐだ横で酒飲みながら言ってるんで、ああ、わかりましたって言って、で、まあ、出すことになりましたね。出せって言うんで。私も出ますね。ちょっとね、今回チラッと。
今回もね、出てますけども。
で、実業の日本社の担当の藤森さんもちょっと引っ張り出そうかな。まあ、彼女すごい集権好きなんですよ。なんか、本人は最初はもう受け入れられなかったんですよ。でも、だんだん気になってきて、気がつけば好きになってきて、って言ってて。
藤森さんは、ああいうね、全然そういう、なんでしょう、官能小説の編集とかってやるタイプ。あ、
全然ないです。もうバリバリの文芸の。
ね、文芸の、ね。うん、この間もね、そのイベントの時も、私がはい、さんに紹介していただいた AV 男優の吉村、
はい、たくさんの
話をすごい、はい、感激していただいてて、吉村たくさんのね、同志社の。
ね、あれ素晴らしかったですね、たくさん。
意見がありまして。同志社大学は主催やったんですか？
大学じゃないかもしれないですね。
なんかそのエイズの団体ですかね。なんかエイズについて考えましょうみたいなのがあって、各教室で、そのいろんなお医者さんがエイズの話したり、学生がエイズの話したりとかっていう中で、AV 男優がそういう性質について語るっていうので、いろんな、もう名だたる AV 男優。
そうなんですよ。日本を代表する。
田淵さん
、森林源人さんとかね、桜井さんとかね。
そうですね。 で、吉村拓さん。
大島城さんと、本当にね、もう豪華な方たちが、あの人たち、本当に素晴らしい。
人間的にもね、やっぱり、なんていうか、度量の広さというかね。
そうなんですよ。本当にいつもね、なんでこの人たちは人間がこんなにできているんだろうと。
その極めつけが、本当に、みんな楽しく、なんか、和気あいあいと、ね、やっぱりAV 男優の人なんで、そういう性病も結構なったことだって、自らの体験から、こういうふうにした予防できますよ、みたいなことを、まあ、学生が多かったんで、なんか、和気あいあいとざっくばらんに、言ってはったのに、一人だけね、変なその場を乱す、年の頃のあれ、60
ぐらいのね、なんか、
なんかちょびひ生やしたじいさんがですね、なんか質問コーナーで急に手を挙げて、延々とね、自分の演説を始めて、生徒は欺瞞であり、偽善であり、偽装であるみたいな。
まあ、慰安婦がどうのこうのとか言いましたね。
そういうことばっかりずっと自分のね、主張を言って、慰安婦がどうのこうのでって言ってるので、AV 男優の皆さんは、その、従軍慰安婦について、どう考えてるのか、答えたまえみたいなことを急に言い出して。
もうね、もう、場内全員も、おっさんも引っ込めみたいなことを思ってましたね。
別に、その従軍慰安婦の問題は、それね、別に、独立したら大きな問題ではありますけども、あの雰囲気の中で決して、そういう、空気がないのに、もう自分の言いたいことだけ言って、なんかもう悪い空気になった時に、吉村拓さんが、AV男優の吉村拓さんが、あの時の神対応は素晴らしかった。
素晴らしかったですね。
ちょっと政治の話は、この場ではちょっとあれなんで、私、次の衆議院選挙、総選挙出ますんで、その時に政治的見解を述べますんで、政党ですか？政党はGスポット。っていう、一言で全てを収めて。
全て収めましたね。だから。
まあ、そのおっさんとしては、なんかね、まあ、ね、俺の気持ちはとかなるかもしれないですけど。
でも政治家になるって言われたらもう、向こうも何にも言えないですよね。
おっさんの話で嫌な気持ちになってきた人はみんなあれで留飲を下げて、
うん。そうなんですよ。もう、あれ素晴らしかったですね。
別におっさんを傷つけるわけでもなく。
あれがとっさにできるんですよね、
すごいですね。AV 男優って。
AV 男優すごいです。
毎日知らん人と、そういうね、人間が最終的にね、付き合いながらやる行為を、あった日にやることをやってはるってこと
じゃないですか。そうなんですよね。だから誰よりもコミュニケーション能力があるんですよね。女の子が、この人と肌を合わせてもいいって、もうその日に思える人ですから、彼らやっぱりすごいんですよね。
すごいですね。あの対応力は。
そうなんですよ。あったら本当になんかなんていうかな、もう心がほっとするというか。
いや、本当に清々しい気持ちになりますよね。偉そうぶる人も全然いなくて、
ですね、
腰低くて。でもなんか、凄みはあるんですよ、皆さん。
凄みはありますね、やっぱ喋ってて。
喋ってて、ものすごい本当に腰低い方、で、僕花子さんに紹介していただいて、そういう AV 関係の方、今年は結構 AV の方に会いましたね。
そうですよね。バクシー氏山下さん、足立香織さん。
バクシー氏山下さんもそうですしね、足立香織文化祭の時の、ねえ、もうびっくりしましたかね、自分のコーナーのタイトル名を見て。ほんまに。
いいんですか言って。
いや、いいですよ。そのイベントの時はその話をしてたんですけど。
スカトロのできる法律相談
所。スカトロのできる法律相談所というね、最初、ね、花津さんからお話しいただいて、はいはい、そのちょっと隅田さんも出ませんかということで、足立香織監督というね、まあ、だから、なんて言うといいですかね、AV 界の。
まあ、スカです。まあ、巨匠ですけど、ね、ドキュメンタリーの鬼と言われてる方ですけれども。
マニアックな、ね。
マニア、ただ撮るもんはちょっとそっちですけど、いいですか
っていうので、まあまあ、でも、法律相談やからいうので、ほんで、なんでしょう、その部屋借りるのもなかなか借りれずに困ってるっていうような話をお聞きしてたんで、ああ、ちょっと全然、ね、いいですよ、問題ないですよ、言うて、で、その、ロフトプラスワンウェスト行って、行った時に、まあ何をやんねやろな、今日僕はって思って入って行ったら、その会場でね、この会社の。
ね、進行表をもらって。
で、ヒトラーの会話がね、最初も聞いた時にもちょっと嫌な予感をしたんですよ。うん、今日ね、画面で流す DVD っていうのは、うんこ機構の2、
っていう。そう。
会話をね、足立さんの監督の会社の方が言うてはって、V&R、
うん、V&R プラン
の、ね、ヒトラーが、うんこ機構2、4っていうの普通の、もう、マガで言ってたんで、これちょっと俺僕おかしなとこ来たぞと、なんか偉いとこ来てもうたぞと思って、交番表ですね、見たら、僕の出番のところに、スカトロのできる法律相談所。
そんなないっちゅうねん。
そんなないっちゅうねんっていう。こんなないっちゅうねんっていうことは、イベントの福田さん。
福田さん、はい。
こんなんありませんやん。どこにあるんですかみたいな、この法律相談所に話をしたら、福田さんが、いや、すいません、族っぽい名前にしちゃって。いや、族っぽいこともないよと。通俗的なっていう意味じゃないですか、族っぽいって。そんな聞いたことないじゃないですか。スカートのできる法律相談所なんて。いや、あれもびっくりしましたけど、その時に、そのあれを見ながら、出番を見ながら、ひどい名前だねって言ってくれたのが、バクシーシ山下監督。
ああ、山下さんね。
やったっていう。で、それが僕は初めて見た AV の。
そうなんですよね。だから、イベントを誘いした時に、すみやさんは僕、V&R の作品見てないですよ
って。見たことないです
よ。うん。
そうでもいいですか、
ずっとおっしゃってたんですよ。
AV のこと知らんのにいいですか。
そうそう。そしたら現場でね、昔の V&R の旧作並んでたら、すみやさんが、花澤さん、僕、最初に見た AV、これですわ！と、バクシーシアマスター。
そうなんですよ。
監督作。
山下監督のモハメド・コアリっていう、う
ん。そうなんですよ。ちょっとちょうどね、山下さんがね、遅れていいタイミングでそこに現れましたね。
ね、ひどいな、ひどいコーナーですね、みたいなことで、ね。一番ひどい、ね、AV を撮ってはる。
ほんとひどいですね。
ひどい AV をね、撮ってらっしゃる方なんですよ。人がそうやっておっしゃってくださって、で、あ、僕実はっていう話をして、うん、僕初めて中学の時ですが、見た先輩に貸してもらった AV が、
うん、
で、それがね、先輩が、まあ、ダミーの、そのシーの VHS の背拍子に、ね、うん、F1 モナコグランプリって貼り付けて、
ああ、そういうことやりますよね。
中学生とかやるんですよ。
いや、私、20代の時もそういう裏ビデオとかに全部そういう背拍子にいろいろ書いてましたわ。
書いてるでしょ。
はい。
それを、中身はそのモハメド・コアリが出てくる、ひどい内容の、AV やったんですけれども、それはバクシーシ山下監督やったことは僕覚えたんです。最後のエンドロールのバクシーシ山下っていうのがすごい鮮烈に自分の中に残ってて。ただ、その後、今年だからテレコラキャノンボールです
か。はい、松尾さん
も。またバクシーシ山下監督のひょうひょうとした魅力に虜になって、かっこいいなって思ってて、で、実際ね。
ね、山下さん。
お会いして。
あの時ね、山下さんもかっこよかったですね。僕最初に見た AV が、山下さんの住屋さんが言ったら、もうプレゼントしてくれますもんね。
ああ、じゃあ今日物販で持ってきてるから、プレゼントしますよ。っていうね。
ちょっとあれ、すごい私、旗くらいで感動してましたよ。
いや、本当にだからね。
ええー、話や。思って。
タイムカプセルみたいだね。
うん。
ただ入ってたんだ。とんでもない AV やったってい
うだけ
で。
スーパーニョハンだ
っ。スーパーニョハンっていうね。
女を犯すとかニョハンですからね。
っていうのやったっていうだけで、いい話。
いや、いい話でしたね、あれは。
それは全部ほんまに、この今年の僕の AV の人との出会いは全て花房さんに紹介していただいた。
そうですね。
花房さんがもともとその AV に興味を持たれたきっかけっていうのは、
私20代の時に代々木正監督と AV 界の巨匠76ぐらいですね。
余裕中ですね。
本がきっかけだったんですけど、プラトニックアニマルという本を、まあ、読んで、で、あれは20代の一人暮らししてた時に、ふらっと、レンタルビデオ屋のアダルトのコーナーに足を踏み入れまして、はい、何を考えてたかってな、まあ、興味があったんですけどね。まあ、男とも付き合ったことないくせに。で、その時にたまたま手にしたのが、まあ、まあ、本を読んでたんですよ。代々木正監督のザ・面接というビデオでして、はい、まあ、それがね、本当にね、素晴らしかったの、感動したんですよね。もう獣と獣の。
そ借りはったんですか？
借りましたね。それからもうね、そこの、レンタルビデオ屋の、京都女子大学近くのレンタルビデオ屋のも今ないですけども、教場のね、女子大生の、代々木正コーナーをもう、借りまくりましたね。それ、でもその後、まあちょっと、なかなかね、まあ離れてたんですけども、20代で、私京都の映画館働いてた時に、はいはい、本屋さんでね、平野克幸さんという、V&R プランニングでよく、撮ってらっしゃった方の本を見たんですよね、北海道に愛人である AV 女優と旅行する、はい、その旅行日記なんですけど、それがすごいその本が面白かって、愛人と平野さん AV 監督の旅行なんで、後書き奥さんが書いてるんですよ。いや、それがすごい面白いんですよね。それで、リュミカっていう、それの、まあ、AV なんですけれども、V&R の、好評だったから劇場公開されたんで、それ見てすごい感動して、で、うわ、こんなドキュメンタリーあるんだ。その後ね、ま、知り合いにカンパニー松尾さんの売れた母音という、これもね、すごい師匠って、師匠、松尾さんが個人的に好きだった女の人に、への思いを綴ったので、で、それからね、AV ってなんて面白いんだろうと思って、まあ、それでもそんな、たくさん見てたわけじゃないんですけども、その AV 関係の雑誌をぐわーって買い集め、今でもすごいコレクターなんですけども。
その、借りたりとか、AV 借りたりとか、その、 とんですよね、AV の本とか買うときとかっていう恥ずかしさとか。
めっちゃありましたね。で、当時、今みたいにネットもないから、はい、その女で AV 借りるとか AV の雑誌買うって、まあ、私も変態やと思って、衣装読みに行けないとかって本当に思ってたんですよ。今はね、もう、
ね、ネットで
当たり前ですけど。
この間その同志社 の,
あ, のあれでも女の人
イベントの後のね、二次会とかで、
女性ばっかりでしたね。
ばっかりで AV 男優ファンの女性が30人ぐらいわーっていらっしゃって、で、僕だけやったんですね、あの二次会に来てたのが。そうなんですよ。
びっくりしましたね、あれ。
男が僕だけで、ね。
ホモや思ったって言って、タブさんが。
って言うてはりましたもんね。
そうなんですよ。だから本当ね、あの、私も自分の趣味誰にも言えなくて、本当誰も言えなくても。
それはだからもう、なんか女子大生の子です。
いや、あのね、その、もう、
働き出してる。
働いてますね。
京都の映画館で働いてます。
はい。それでね、でもまあ、そんなに見てたわけじゃないです。AV 雑誌は読んでたんですよね。はい、で、その、松尾さん、平野さんのことを書いた、トーラ・ミキさんというライターさんがいて、はい、彼があの、連載、あの、勝山雅彦さん紹介してくれたのも彼なんですけど、そのトーラ・ミキさんというライターさんの、載ってる AV 情報誌とかを見て、で、たまにあの、レンタルビデオを買ってっていう程度だったんですよ。そういうのがあって、で、まあ、割とね、あの、30代の時、ミクシーとか始めたら、その、トーラさんきっかけに AV 監督さんとかを紹介してくださって、で、送ってもらったり、AV のレビューをブログにすごい書いてたんですよね。でそれがきっかけで、あの、AV 情報誌の連載を30代半ばでもらう。それが私のあの、文筆デビューなんですよ。だから私、AV、雑誌がデビューなんですよね。違う名前ですけど。そうなんです。で、エロ本出身、エロ本出身ってよく言ってて、まあ、それは結構誇りなんですけど。それで、でもまあ、ね、AV 雑誌でレビュー書いてたり、コラム書いてたりするのでは食えないんで、やっぱ、あの、文章で食えるようになりたいなって思った時に、ああ、じゃあ小説家になろうって思ったんですよ。
それ以前に、その、小説を書こうっていうのはなかったと、もっと若い頃
ちょっとはありましたけど、まともに書いたことはなかったですね。うん。で、まあ、ほんと、だから割と最近ですね、真面目に書き出して、応募し出して、でも、ほんとね、あの、ちゃんと、真剣に応募しようって言ったのも、これまた、代々木正監督がきっかけで、5年ぐらい前ですね、あの、代々木正監督のドキュメンタリー映画作って、ってその監督の石岡正人さんっていう人が、まあ、代々木さんのお弟子さんなんですよね。で、なんかブログで私の AV レビューを見つけて、で、ちょっとあの、ドキュメンタリー撮ってるんでお手伝いしてもらえません？ちょうどあの、京都精華大学で今でもなんですけど、客員教授してらっしゃって、私その時あの、バスガイドなんですけどね、私今でも、なんかあの、なんか、新型インフルエンザとかですごい仕事がキャンセルになって暇だったんですよ。で、それで、あ、もうバスガイド食えねえなっていうのもあって、独身だったし、そういう時にその石岡さんと会って、で、ちょっと僕のドキュメンタリー手伝ってくださいって言われて、で、まあ、あの、試写会に行ったら代々木正監督会えますよって言われた時に、すごい、私本当に20代から憧れの人なんですけれども、その時に、あ、なんか、私ファンとして会いたくないなってすごい思ったんですよね。なんか対等な立場で会いたいと思って、はいはいはい、あ、じゃあやっぱり小説家にそれまでなりたいと思って応募して、本当にね、あの、団子に6章という章、ま4つか5ついろいろ起こしたんですけど、はい、単語に6章って、で、それで、まあ、事務員もやってたんですよ、バスガイドだけど。で、事務員辞めますって言って、でバスガイドだけでやって、ひたすら応募して、ちょうど1年後ですね、1年ちょっと後ですね、で、単語に6章っていう賞を受賞して、その、受賞のね、あの、朝に石岡さんから映画完成しました、試写会1週間後です、代々木さんも来られますってメール来たんですよ。で、その日の夜に、それこそ、あの、そうです、あの、受賞しましたっていうのが来て、一週間後に東京行って、で、その銀座のね、試写会場で、もうドキドキですよ。もう、その時にね、あの、佐川議員さんとかが、片山国の男優さんとかなんですけど、代々木さんが奥様と来られて、だからまあ、私は、本当ね、一週間前に作家になって、で、その、レビュー作の花祭りっていうのの主人公のミノっていう名前は、代々木正監督の、作品の、まあ、あの、重要なヒロインの名前なんですよ。それをわざとちょっと使ったんですけども、代々木さんに、あの、言ったら、すごいねって言われて、生きててよかったと思って、ほんとすごいタイミングで、それ、だからその、あの、私その、花房観音の名前、の前は、ハンドルネーム、ハンキンの名前でコラムとか書いてたんですけど、はい、その、ヨヨチューと代々木さんドキュメンタリー映画の、まあ、最後に名前で書き起こしちょっと手伝いしたり名前入ってる。それがまあ、半近年っていう名前の最後の仕事なんです。 で、それ最後で、まあ、その後は、まあ、小説家、花房館の。ね。
すごい、
すごい頼
むんですよ。でも、ほんまに、今では、その、ね、代々木監督の忘年会に。
忘年会なんかじゃない、餅つきとか、なんか言ってるんですけど。
それはすごいですよね。
そうなんですよね。そういう経緯があって、で、その、まあ、小説家になる前に、ちょっと、トーラ・ミキさんのが、なんか、私が東京行った時に、カンパニー松尾さんとか、平野克之さん読んで、その時に松尾さんとか、初めてあったんですよね。
ね、このポッドキャストで僕、その、あの、テレプラキャノンボール2013の話とかしてたんですけど、はい、あの、カンパニー松尾さんとかでもかっこいいですもんね。
かっこいいですね。
ひょうひょうとしてて。
そうなんですよ。いや、もう、今、本当にヒットしててね。やっぱり改めて、AV やってる人ってすごい魅力的なんですよね。
いや、本当にそうなんですよ。あの、吉村拓さんもね。
拓さんも本当に素敵な人
です。神対応した後に、その二次会で、いや、吉村さんかっこよかったですよ、みたいな話をしても、いやー、僕らみたいな、もう、はたがになってる男たちですから、隠すもなんもないから、みたいなね、そういうことを言わはるんですよね。だから僕らいろんなものを着て、
そうなんですよ。
ね、なんか、ね、そういう常識的な、いろんなにとらわれてっていう中で、でも一番常識的な対応しはるのが実は
彼らなんですよね。
そうなんですよね。
だから私撮影現場にも今年入ってからザ面接って、それタクさんとか堀林さんとか撮影現場でも行ったんですけどね、感動しましたよ。
花房さんが映り込んでる AV がある
あります、ザ面接でね。
ザ面接に映り込んでるっていう、
容疑者の机に、もう私見てないんですけどね、もう硬直しながらタクさんの絡みを見せていただきましたね。見る前はね、すごいドキドキしてたんですけれども、なんか見たら結構平気でしたね。感動しました。面白かったです。
いや、でもすごいですね。その、ね、やっぱりそういう、なんでしょう、ね、代々木監督に、その対等に会いたいっていう。
そうなんですよ、
ね。目標があって、実際にそれを叶えて。
そうなんですよ。だから本当、会う石岡さんからメール来た、ね、その夜に受賞しました。で、1週間後に東京の銀座で、ゆきさんに初めて会ったんですよね。
でもなかなか、花田さんみたいに女性で AV 好きな人って、僕そんなにいるのかなと思ったら、でもこの間、そうね、見てると、まあ、今の時代は、
今の時代はネットがあって、ダウンロードとかでね、その、もともと、トーラ・ミキさんっていう人を知り合ったのは、まあ、彼がブログを始めた時に、7年前ぐらいに、はい、私、トーラさんの文章をずっと読んでたんで、メールしたんですよね。私その頃まだ田舎にいたんですけども、でトーラさんが自分の文章を AV 情報誌に、しかも女の人で、しかも一般人、業界のね、女の人じゃなくて一般の、兵庫県その時住んでた一般の女の人で自分の文章をずっと読んでくれる人がいることにまずすごいびっくりしたって言うんですよ。そんな人いるんだと思って、女の人で業界にね、関わってる女の人っていうのはもちろんいますけれども、ライターさんとか広報とかの、一般人で、そんな人がいることにびっくりしたらしいんですよね。
それは実家帰って、
実家帰ってることですね。
ね、ハンさん、僕はいろいろ今でお話を聞きましたけども。
サラ金に、男に貢いでサラ金に借金こさえて、大変なことになって実家に連れ戻されてた時です。
借金いくら？
ちゃんとカウントして、まあ、300以上ありますよね。で、3万円返ってきましたね。
300万貸して、それはそれだけに借りてこい言われてはるんです。
返すから借りてこいですね。
借りてこい、ね。それで、花野さん名義で返して
。そうなんですよ。で、借用書かけって言っても、借用書かけって言ったら逆切れされて、まあ私もね、なんかわけわからんの従ってたんですけれども。
それは、学生時代
ですか？いや、24、ですね、社会人になった後ですね。知り合ったのは学生時代なんですけど、そういう風になったのは24歳の時で、で30ぐらいまでサラ金生活をしていまして。
その、見つがされた男性とは何年ぐらいお付き合いを？
もう付き合いとか6年ですね。付き合いっていうほどのもんじゃないですけどね。本当に最後も方もこうやって包丁を手に握ってた感じですけれども。
何やったらもう行ったろうかと。
いや、それはずっと思ってましたね。ずっと思ってましたね。自分が死ぬかこいつ殺すかどっちかだなっていうのはずっと思ってましたし。
すごい年上の男性だ。
22ですね。うち22歳上。うちの母親とね、1歳違いなんですよ。
あ、そんな上ですか？
そうです。22だから、今ね、 今65になってますね。どこに住んでるかも知ってますけど、放送作家も、も放送作家というか、まあ、放送作家の弟子ですね。某、関西の有名、超有名放送作家の方の弟子なんですよ。うん、
で、今、花田さんが、その、年に何冊も本出されてる小説家になってるっていうのは、
全く知らないです。
気づけないふうにしていただけちゃいます、
ね、インターネットしないんですよね。
でもその、例えばサンテレビの勝谷さんの番組とか見てびっくりするんじゃないですか。
まあ、見てないんでしょうね。
見てないです
かね。本当になんか、いや、物書きになったこと自体全く知らないみたいで、ちょっとそっとしておこうなと思ってるんですけど。
そういう、まあ、行為をするのにお金を。
そうなの、要求されてたんですよね。
このプレイに。
そうそうそうそう。本当にバカです。真似しちゃいけないよって思ってる、そのこと。
ほんで、前言ったら、花田さんが20代の女性で、おっさんなわけ
です。おっさんですね。
40代のおっさんが、はい、どっちかだったら、
普通逆ですよね。
ダメなことですけども、世間ではおっさんが、
おっさんが、若い女から、ね、でも逆なんですよね。
逆に花田さんがお金を渡して。
渡してたんですよ。なんか洗脳されてたんですね。まあでも、私自身にもやっぱりすごい、私は他の男にはもう一生相手されない。この人しか私は相手してくれる人はいないって、すごい思ってます。
まあ、追い込んで。
もうかなりね、
借金もさせて。
そうなんですよね。割とすごい、本当口がうまい年上で。だから、私も言葉が出てこない。なんか言ったら否定されるし、お前のせいだみたいに、お前が悪いとか、お前のせいだって否定され続けるんで、私も言葉が出てこなくて。あ、文章もね、だから、書けなかったんですよ。その人に。書く力ないって言われたから。10年間書けませんでした、ね。
なんか、花田さんが書いた文章読んで
る。あ、卒論ですね。
あ、ほんで、まあ自分は放送作家みたいな。
で、多分作家志望だったんですよ。今考えると。いろいろ書いてましたんで。
で、それで花田さんの卒論見て、この
文章。君には、もっと書けると思ってたって、書く力ないよって24の時に言われて。
46のおっさんに。
で、10年、全く私何も書きませんでしたね。それこそそのミクシーとかで書くまで全く文章を書いてなかったんですよ。書けないって言われたから。
それが言葉が。
そうなんですよね。うん。それぐらいまあ影響を受けてたんですよね。そうそうそうそう。それでそのミクシー始めて、そのトーラミキさんに褒められたんですよ。はい、日記書いてたんですけど、君の文章すごく面白いって褒められて、僕のブログで紹介していいとか言われて、で褒められて調子に乗って毎日書いてて、そのうち、まあ、表のブログとか書いて、AV のレビューとかも書いて、自分の過去のこととかも書いてるうちに、まあ、それまで過去のこと絶対人に言えなかったんですよね。もう、親にもすごい迷惑かけてたんです。それで、まあ、AV 情報誌の仕事をもらって、私も調子に乗って、あ、じゃあちょっと、これで食えたらいいなと思って小説家になった。割と、だからそれ最近の話なんですよね。小説家になったのが、まあ、4年前なんで、震災の年ですからね。
で最近それで、まあ、借金こしらえて、実家に。
まあ、家賃も滞納してましたし、サラ金会社から実家に連絡行きましたので、もうすぐ帰ってこいということになって、それで、まあ、親に肩代わりさせる形になって、で、田舎で、まあ、旅行会社で働いたり、工場で働いて、親はね、もうだから、本当出したくなかったんですよね、家から。お前も一人にしたら何するか分からへん。恐ろしいって、どんだけ親に迷惑かける気やねん。というのをすごい言われたんで、で、私はもう絶対もう、うちすごい田舎なんで、もうこんなとこ降りたない降りたないわと思って、工場で真っ先から晩までね、ほんと7時から10時とか11時まで働いて、残業代とかで、で、土日もずっと働いて、で、お金を貯めて、でも親反対するの分かってたんで、もう勝手に仕事決めて、そのバスガイドの派遣会社なんですけど、勝手に仕事決めて、既成事実を作って、もう、家出るって言ったんですよ。もう母親は泣き叫びましたね。母親は泣き叫びましたけど、割と父親がね、まあそんなこと言ったって、だからもう向こうで本当結婚するかなんとかして、おとなしく、親のね、近くで、おとなしくさせたかったんですよ、うちの両親は。でも私がもうどうしても出たくて、で、父親が割とあっさり理解してくれて、母親とはね、もう、ずっと口聞いてくれませんでしたね。もう泣き叫ばれて、家出るその日まで口聞いてくれなかったですね。
それは何年ぐらい前ですか？
7 年ぐらい前なんですね。まあ、だから割と、
ちょっと前
ですね。うん。それで、 まあ、バス、今でも、ね、一応登録してるバスガイドの派遣会社で、はい、で、ガイドをやりますって言って、そこの社長ね、すごい理解あるんですけど、で、まあ、私旅行会社とかも行って、あとパソコンできるの事務員せえへんかって言われて、で、事務員しながらバスガイドして、そうしながら、AV のコラムとかを書いていて、でも、ね、小説家、小説書きたいんで、事務の方やめますって言ったら、びっくりはされたけど、受け入れてくれたんですよね。本の話よく、まあ、あんた本好きやもんな、みたいなんで。で、ちょうどその、事務員辞めて、1年後に受賞したんですよ。だから、すごい喜んでくれましたね。すごい喜んでね、先輩みんなにバラされましたけどね。うん、ちょっと社長と思ったんですけどね。
あれの作品も読まはったんですかね。
読みましたね。で、ずっと送ってて、もともとうちの社長、女性のね、社長なんです。すごい読書家なんですよ。あ、そうです、そうです。怖いおばはんですわ。すごい読書家なんで読んでくれますし。
ね、その、花田さんがまた家から出た時に泣いてはったというお母さんも今では。
今は仲いいですね。でもそれはね、すごいもう、私がまめに電話してるんですよ。あと、離れた方がね、うまいくんですよね。
その集権の。
全部読んでくれてますね。昨日もね、電話で話してて、あんた、周健さんは、ええ、キャラやわとか言って。
お母さん
が。うん、で、周健の名前でしたら、おかんがもう電話口で大爆笑。周健、はっはっは、お父ちゃんが周健面白い言ってたでとか。で、この、1月号で、結構その、私、まあ、すみなさんの言葉と人間の裏と表がとか、正義がどうのこんとか書いてるじゃないですか。で、まあ、あんた、あんなこと考えてるんやなって、お父ちゃんと二人で話しとったんやとか言って。で、もうちょっとあれやな、性描写は相変わらずやな、とか言われましたけど、性描写言うな、って思うんですけど。
でも読んではるわけですね。
全部読んでますね。
もともとそういう、当然そうですね、その性描写とか言われるようなご両親
では
ないわけ
です、ね。すっごい硬いですね。だから親がすごい保守的で硬いから、私それで結構反発してたのもあったんですよ、昔から。もう真面目で保守的な硬い親なんで。でもその、賞取った直後もね、やっぱすごい抵抗あったみたいな、娘が感動を変えてるって抵抗あって、嫌なんかって聞いたら、童話だったら自慢できたのになぁ、とかって言われてって、で、そのちょっと前なんかね、私親にもなんかあんたのこと周りに聞かれても困るわ、とか、そんな扱いだったんですよ。それがね、幻冬舎さんの女の庭っていうのが売れて、一回広告出してもらったんですよね。で、あと、取材とか仕事増えていったら、手のひら返したように、自慢を始めて、
それこそ森重さんの
読売新聞
に戻った時に配ってはったんですよね。
う
ん、
もうどこ配ろうとかって。いや、あと実業の日本社さんが去年フリーペーパー書店さん用の桜木志乃さんと対談とか、フリーペーパー作ってくださったの。それ一部家に送ったら、お父ちゃんがあれコピーして車に積んどるで、とか言って。何しとんねんと思って。
うちの親父とかも同じような感じなんでね。そういう
同人、なんか同人誌とか作りそうな勢いですよね。すみだり上のすべてみたいな。
そんでうちの親父もそれこそ僕がポッドキャスト言うてるような、例えば下ネタだったりとか、そんな、一切そういう話はね、しない硬い親父やったんですよ。
うちもそうですね。
うん、でもなんか、慣れ親しんで生きようんですよね。
そう、あれ何なんでしょうね。
そんな文化に触れたことなかったので。
そうなんですよ。
ずっと今ね、うん、かなりだから60も9にしては、うん、多分なんかいろいろ知ってますよ。若い人間のいろんなカンパニーまつおった知ってますからね。今親父多分。
いやだから
僕が言うことを聞いてるんで。
うちもね、本当に硬いで、本とかも読まないような両親なんですよね。でも、最近慣れてきてなんかもう、お母ちゃんの年でもう性描写いらんねんとかね、なんか言い出して。
でもなんか花田さんの作品を読むのをきっかけにいろいろ、なんか、見聞を広めてあるんです
、ね。広めてますね。あんたはようもの知っとるわ、とか。だから全部、両親は全部読んでますね。なんか弟は嫌がってるって噂ですけど。
いやだからなんか、僕普通に喋ってて、花田さんとね、ご飯とか食べに行ってて、それで作品読んだ。ちょっとだから、なんかやっぱ面白いというか、花房さんがどんなことを思ってこれを書いてるんやろ、こんなことをとかね、それこそ、教授の学生舞台にして
女坂ですね。
女坂ってね、今日、まあ、モデルは、まあ、
京都の人間見たら一発で分かる。
ある女子大と、ある京都の国立大学のっていうね、その国立大生がクリスマスイブの、
もうすぐね、
クリスマスイブですけれども、クリスマスイブのように校門にね、
うん、クリスマスツリー
ツリーを突っ込まれるっていう。
で、メリークリスマスって言って、女子寮で。
とかっていうのを、普通 のね、普段喋ってる花子さん何考えて書いとんねやと。あの人、ね、こんなこと。
こんなこと考えてるんですよ。
いや、考えるっていう段階と、それを書いてるっていう段階と、そこまで、あ、すごいなっていう、やっぱりなんか憑依するんですかね、その書いてる時って、作家の方っていうのは。
あ、しますね。いや、だから本当にこの公職入道なんかは、私自分自身がすごく宗教に近いと思ってますし、で、まあね、登場人物も実在の方なんで、と見たように書いてますし。
見たように書いてますもんね。
あと、その、実業の日本社の藤森さんに言われたのは、それまで割と女の情念しっぽり系を書いてたのが、はい、もうこれはその、花房さんの毒と笑いが。
いや、だからね、なんていうのか、だからほんまにあれですよね、羊たちの沈黙のレクター博士がどんどんなんかキャラクター化していったじゃないですか。
そうです、ね。
映画のそうですね。回数を重ねるごとに。なんかそんな感じですよね、
もう。そうなんですよね。だんだんだから、集権で、藤森さんがね、第2回の、これで、元女子アナの女子アナどうのこうみたいなセリフがあったんですけど、それ原告的に藤森さんの編集者のメールの返信の第一声が、ひどいですって、ね、普通面白かったですとかね、読みましたって、そんなんじゃないか、ひどいですっていうメールが来るんですよ、編集者から。もう、で、突っ伏して会社で笑ってたらしいんですけど。
いや、でもね、森重やったらやりかねんな、みたいなね、ひどいことをね。
あれね。
手のひら返して、うん、
あれいいですよね。
いいですよね。先輩、当院順子をはめて。そうやのに、次の日何食わんのか、おで、また先輩
に
連絡入れたりとか、やりかねない
やつや。森重さんはもうずっとあんな感じでね。森重さん本当に投資で出演していただく予定なんで。やっぱりいいキャラなんですよ。
でもほんまにこの登場人物全員を把握してたら、ものすごい、また、これ別に知らなくても面白いとは思うんですけど。ね、
最後ね、なんか本当本出たらね、なんかイベントとかしたら面白いと思うんです
けど。でもね、僕はまあ、ポッドキャストでこの話をして、そのリスナーの人では、まあ、それを前提に、僕が出ることを前提に読んでたら面白いなと思うんです
けど。面白いと思いますよ。
その、そうじゃなく、単にその森重の知り合いの人とかが、うん、そういう、ね、予備知識なく読んだら怖いですよね。これ、めっちゃあいつ似てるやん。
怖いですよね。
これ、
毎朝新聞の森重記者って。
名前も音は完全に一緒
そうなんですよ、一緒なんですよ。でもこれだって、隅田さんもとね、妻役も漢字変えてますけど、隅田さんの経歴って、
もう一緒。
ほぼ、高校時代、進学校で高校時代に芸人さんの弟子になって、芸人、ね、その後大学入って、弁護士になってっていう。
これ巨人賞は出てくるんですか
なんかでも登場人物増えすぎかなという気がして。
ちょっとね、散らばっちゃいます
よ、うん、散らばっちゃうんで。
巨人賞は隠れ家で変なこと
してる。それはやっぱりちょっとやばいんでね。
でも、まだ僕はこの1月号段階では、まあこの登場人物としては出てきてますけれども、その、参加をしてないじゃないですか。
参加してないですね。
隠れ家での
。いや、でもね、やっぱりね、実際知り合い参加させるのきついですよ。
だから、その辺がやっぱね、花房さんの、
まともな部分でね。
まともな部分かなと思ったんですよ。なんか、
森重さんも結局、
見てるだけなんですよ。
うん。まあ、でもあれが、ね、なんかでも森重さんっぽいという。
あ、見てるだけっていうのね。
なんか僕立たないんですよ、とかっていう、
ね。実際にほんまにあの場に居合わせたら、そうなっちゃいますもん
ね。っていう話で、まあ本人もおっしゃってましたしね。
いやこれでもますます今後の展開が楽しみなんですけれども、でも本当に、これね、結構大学生とか、浪人生とかも聞いてたりとかして、とか今の花房さんのお話は、すごい参考になるんじゃないかなと、なんか、そういう、ね、踏み出すことによって。
そうですね。でも本当なんかね、まあ、これ、勝田さんともなんか番組で話したんですけども、食うためっていうの大きいですよね。やっぱりそのバスガイドが食えないって思ったんですよ。仕事がキャンセルになって。うん、バスガイド食えない、どうしようって。
まあ、でもね、その時に、うん、まあ、簡単に、まあ、できる他の、とりあえずできる職業ってあるじゃないですか。うん、
はい。
で、言うと一番難しい選択肢を選ぶ。
普通そうですよね。バスガイドが食えないから小説家になる人は多分いないですよね。
なかなかいないですよね。僕もその、もう漫才は無理やな。弁護士なんですよ。
それは、
そんな考えた
じゃない。すごいハードル高いですよ。
バカとしか思えない
んですよ。そうなんですよ。うん。冷静に考えたらそうなんですよね。
そうですね。でもその時そう思ったんですよね。
そうなんですよ。私も
思
うんですよ。
目標を見失ったから、次の目標設定
せ
た
なって思
って。
私も、バスガイド食え、まあ、もう、本腰入れて小説家になる、目指すかって言って、で、ちょうど1年後に。
そんで、それで、ね、団子に6、
そうなんですよね。
そっから、今年とかで何冊かされ
るんですか？今年が4冊で、で、今までトータルで、一人で書いたら12冊ですね。
12冊多いですね。
多いですね。今日もね、昼間ちょっと打ち合わせ行ってたんですけど、びっくりされましたね。早いって。
すごいですね、そのペースで。
ちょっと異常だって言われますね、みんな。桜木篠さんによくあんた死ぬで死ぬでってよく言われるんですけど、
文章を書くってね、僕はその、今、メールマガジンで書いてるんで、全然その意味が違うんですけども、やっぱ大変じゃないですか、文章を書くって。
そうですね。でもなんか、私やっぱすごい吐き出してるというか、書かないと書かない方がしんどいというか、
もともと書くべき人やったんが、
そうです、それが10年間ね、結構、止められたのが、今すごい、そうなんですよ。多分そうなんですよ。
坂もどきの、おっさんの、君はこの書かない方がいいねが。
そうなんですよ。10年間ね、せき止められてたのが、ブワーっと今、ものすごい勢いで出てて、で、結構量書けるんですよね。まあまあ、本当書い、楽しい、しんどいけど楽しいですしね。まあ、だから12冊か、まあ、5冊出したらね、ほんと同じだと思ってたんですけど、思ったより出せましたね。
そうですね。だから最初僕、花子さんにやったのが、多分4年ぐらい前にコラーゲン
さんの、ですよね。
のライブを見に行った時に、吉村さんと、ね、旦那さんと、作家の吉村さんといらっしゃって、
ご夫婦で。
時に挨拶して、あの時だから花祭り出されて、
それぐらいですね。
ね、いただいた、と思うんですけど、だからすごい勢いで。
すごい勢いで出してますね。なんか、バカじゃないのって自分で思いますし。めちゃめちゃ出してますし、結構ね、出版予定も、お仕事もいただいて。まあ、それ、私、結構ジャンル広くできるのもあるんで、怪談、観音も書くし、怪談書くし、あと、今、時代物も書いてますし、で、あと、まあ、全然普通の、小説も書けるし、で、エッセイ、歴史ものね、エロ歴史エッセイとかも出してますから、割とその、ジャンル広いってなるんですよね。
エロ歴史エッセイで、を書くね、だからそれも全部生きてるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
マスターされてたっていうので、
そうなんですよ。
いろんな京都とか奈良とかの、そういうね、歴史のね、名称を。
そうなんです。バスガイドしてたの大きいですね。だから依頼して何月何日、何月号の官能小説雑誌くださいって言ったときに、京都手帳って私京都のあの、歳時記とかの手帳見て、はいはいはい、その発売見て、この付近ってなんか京都の行事あったっけとか、この付近に京都でなんか花咲いてるのとか、で、そこから一個話練るんですよ。で、京都ってね、本当に何か話、物語の宝庫なんで、それではいできたみたいなんで、うち資料もすごいあるし、仕事で行ってるから、取材も京都に関しては、行かないですね。まあ、行くって言ってもね、フラッと行く。そこで割と短縮できるのもありますね。
すごいですね。僕、だからその、ほんまにね、絶対小説書けないなって思うのは、そのね、まずね、木の名前とかも知らないんですよ。花の名前とか。
まあ、でもそれは別に知らなくても。
全くその、風景の描写ができないんですよ。
全
くできないですよ。
でも私も知らないこと書かないです。だから車とかね、私全然、免許持ってる車知らないから、高い車の一言で済ませてるんですよ。外国の車とか、あと、服のブランドとかもわからないから、高そうな服の一言で済ませてて、ちょっと結構ひどいです、あの辺。
車のそういう言い方だと思うんですけど、全く風景の描写がない小説は。
それはね、まあそこが結構描写が。
車とかでもわからん人間とか全く。
そうなんですよ。
わからないですよね。だから僕
も。そこはすごいごまかしてますね。
その、知り合いの、まあ、すごい車乗ってる人がいるんですよ、うん。すごい車であることはわかるんですけど。
そうそうそう。いや、私もそう。
だから、どう褒めていいのか。うん、でも、多分、ものすごい車なんですよ。
そうなんですよね。ねえ。
その前に、ベントレーとか乗ってた人ですよ。うん、ベントレーも僕、
よくわかんないです。
すごいんですよ、ベントレーは。うん、ベントレーすごいでしょ。ベントレー乗ってた人が、次乗ってる車なんで、すごいに違いなんで、全然わかんなかったりとか、一回、だからその、兵藤さん、兵藤さんの車乗せてもらった時があって、はいはい、兵藤さんがすごい車乗ってるっていう話をどっかで聞いたことがあって、でもね、ああいう人ってなんかまだ別にその何台か持ってあったりするじゃないですか。そのどっちの車かわからないんですよ。で、これは褒めていいすごい車なのか、そうじゃない元々乗ってる車かわからんまま、多分、そうじゃない方の車やったと思う
んだよ。私も車そんなんですよ。だから本当に、 高級な車の一言で済ませてしまうんですよ。で、下手なこと書いたら絶対突っ込まれるから。
だからあるんですよ。僕らもその、ね、仕事上、そういう小説を出た時にも、やっぱり、
いや、そうなんですよ。
裁判の知識とかで明らかに間違ってたら、もうそれだけです。
そうなんですよ。私もだから、京都の描写とかね、他の小説読んで、え、もうこれちゃうやんっていうのすごくありますから。
そうそう、司法試験の制度とかのところでもおかしいことがあったら、そのぐらい調べろやってなるんですよね。
そうなんですよ。だからもう知らないことは、だからその、公職入道に関しても一応、宗派ははっきり書いてないんですよね。はい、仏教の、どこの宗派がどうとか、そういうのをちょっと書いちゃうと突っ込まれるし、そこまで私も詳しくないし、特定されるのまずいので、お坊さんって、まあ、南無阿弥陀仏って唱えるぐらいにして、だからその辺はね、もう、ほんと知識のある人に突っ込まれちゃうんですよね。
難しい小説で、その辺のリアリティをどの程度の。
そうですね。だから着物なんか習いきましたね。着付けを。最初着られなかったんで、適当に書いてたんですけど、やっぱり着てる人とか買ってる人ってね、描写が全然違うんですよ。村山由佳さんとか林真理子さんって、この人たちは金使ってるっていうのが読んでわかるんですよね。で、さすがにやっぱ京都書くと着物の女とかね、よく脱がせたりするので、で、習いに行きましたね。で、だいぶ勉強にな
りました。お母さんとも言われたっていう。
あ、そうなんですよ。着物ってすごい季節によってのね、種類違うんで、それで母親からね、クレーム来たことありましたね。そう、だから本当下手なこと、私も着物を一応着られるんですけど、そんな詳しくないんで、いや、小説ってやっぱりある程度いろんな知識あるから、普段から勉強して知識詰め込まないといけないなっていうのは、とても感じますね。
小説だ、一冊か本だら、雑用もなあかんねんなと思いますよ、
ね。ありますね。だから私ほんと京都と歴史に関してはやっぱバスガイドの仕事がね、それがまあほんと積み重ねになってたから、それですごく有利、楽というか有利だとあるんですよ。普通の人が知らないようなことを知ってるので、京都とか歴史に関しては。
そうなるか今そのエロ歴史のあれで勝谷さんの番組。
そうなんですよ。この前ね。
ちょっとお持ちしておきました。これからいつ配信されるかもわかんないんですけど。
12月27日の11時半から3テレビで勝谷正彦賞で、勝谷正彦と、さんと、アナウンサーのえのきさんと私とで、奈良を回ってましてね。朝の奈良駅でね、もう、テンション高くて、通行人がドン引きしてね、ずっと夜話してましたね。
JR の奈良。
JR 奈良からも。
JR 奈良の駅前で昔あったんですよ。おばあさんがじいさんを、ペラチをしてたっていう事件が。
そんなに、そんな由来の
ように。あ、ありましたね。JR 奈良で、ジュッポン、ジュ
ッいい音ですね。
いい音が鳴り響くっていうリード部分から始まるトースポの記事があったんですよね。
奈良はエロいですね。今回改めて来ましたけども、もう、だから、かつやさんも私ももうずっとね、本当にずっとエロ話してましたけれども、話が尽きない、非常にひどい内容の番組になってるので、面白いと思いますよ。
ちょっとこれ27までに配信できるかどうかわからないんですけども、また、東京へ向い
て東京でもなんか遅れてやるらしいですね。まあ、ひどいですね。
なかなか、やっぱりいつもね、お会いしたら、下世話の話大概してるじゃないですか。
してますね。ほんと下世話の話。
下世話の話。やっぱでも、僕その、仲良くなる基準というか、あれで、やっぱり下世話の話できるかどうかっていうか。
それは大きいですね。そうですね。
なんかもう、下世話の話とか、ほんまに興味ない人って多いじゃないですか。
そうですよね。そうなんですよ。
このブルリのことだけで、子供のね、塾がどうやとかしか言わへん。
知らんがなですよね。
知らんがな、そんなの。どうでもやどっか行けも
そうそう、いや、もうめっちゃ思いますよ。
で、おかしく思わへんのに、だから、不思議なんですよね。やっぱり、気になるじゃないですか。高人の桜がどうしたとか。
もう、あの話では止まりませんよね。
止まらないですよね。
まあ、だから、うちの旦那が、まあ、うちの夫婦もすごい下水んですけど、
で
も、
京都で一番下水
ですよ。でもなんか、だから、すみなさんとこも夫婦で下水よねって話してきて、でもすみなさんとこは知的で下水、地下水やねんって
言うんですよ。
ただ単に下水んじゃなくて、すみなさんは地下水やって言うんですよ。知的で下水って。
いや、僕でもね、その得しますよね。硬い職業ついてるんで、うん、同じ下水話言うても、なんか、知的なんかなみたいな言われたりとか。
まあ、チゲス。
チゲスですからね。でもあんまり、ね、あんな話、なんか、興味を示さん人も不思議なんですよね。
そうなんですよね。あんな面白いことなんか、そうなんですよ。もうね、 桜の話なんか夫婦でなんか情報収集してましたからね。
すごいですね。だからそのいつも花房さんご夫妻から教えられるその現時点で一番面白いアカウントとかあるじゃないですか。
あれもう絶対ここで言えないアカウントね。あともう隅田さんにもすぐメールしましたね。ね
あのあれ面白いですもんね。今僕らが夢中にな
ってるア
カウントなんですけど。
もう絶対言えないですね。
絶対言えないですけど。ね、まあある人のね。
そうなんですよね。
ねいろいろ書かれてはる。
いやだからあのゲス情報をあの。私も、あの、仕事の合間とかにすごいゲス情報収集するんですけど、はい、もう隅田さんにメールして。
そうですね、やっぱり。
女友達とかにできないですね、もう。うん、何してんのっていう。ね、あの、軽蔑されるの嫌なんで。
そうそう。男でもなんか、そんな
の。います、います。うん。そうなんですよね。
そんなあの、鷹人の純愛のね、純愛読んでたんですよ。
私、実は私もそうなんですよ。
ね、その、あの話が一番面白いじゃん。その後に起こっているいろいろなことも含めてね。ほん
まに。最初の頃ってだってもう何時間も、中田カウスさんの話とかしてましたよね。
カウスさんの話とかでもね、髪型漫才協会の話。
髪型漫才。別に私も、もう、私なんかまあ言ってもあんまり関係ないじゃないですか、お笑いの世界に。延々とそういう話してましたよね。
そうですよね。あ、最初に会った時に、その、うちの夫婦と花房さんと吉村さん、ね、ご主人と、4人で、ね、出待ちやんだけど、うん、おしゃれなカフェで、うん、4時間前中田カウ
さん。そうなんですよ。尽きませんよね。尽き
ないですよね。
カウさんの話とか。いつも下水話してますよね。
やっぱり、なんでしょうね。話したくなりますよね。定期的にやっぱり中田
カウス。中田カウスの話。
定点観測しときです
よね。そうなんですよね。ねもうなんかゲス情報を交換してしまいますよね。
ねえ、やっぱり。あもう結構喋りますか。あ、1時間近く以上喋っちゃったんで。何か告知他に。
あ、告知。あ、そうですね。あの、新刊はまあ10月に角川書店から神様お願いという、官能色は一切ない。人の願いと呪いは紙一重という、あの、お話ですね。で、まあまあ、あと、まあ、ポツポツ文芸誌には書いてるんですけど、来年の、まあ、3月か4月ぐらいに新刊が出るんじゃないかという感じですね。
いや、あれ、だから、あの、下鴨神社の辺の話ですか。
そうです、そうです。はい、書くの。
あの、火災に行くことようあるんで、だから、あの辺、ほんま火災に行ってる人ってね、ものすごいいろんなものを背負って行ってらっしゃる方多いんで。そう
な
んです
ね。だから、変なもんが出てますよね。
いや、あの、八代に血垂らしますって人がいっぱいいますもん。火災に来る人には。
あれ、だから、あの、あそこ、正すの、偽りを正すの森って平安時代に嘘偽りを、あの、正す森、恋人を連れてきて真実の愛を誓わせたっていう場所に、家庭裁判所があるって、お客、あの、バスでお客さん行ったらみんな笑うんですよね。はっはっはって言って。鉄板ネタなんですよ。あの、あそこの火災、家庭裁判所と、ただすの森と、あと、今日、七条に、陽源地天城のお寺があって、隣がね、日赤の血液センターなんですよ。これも二大鉄板ネタなんですよね。なんでやねん、みたいな。
そういうの、本当に全部ね、今までの花房さんの経歴が。
ひどい経歴が。
いやー、で、その、男性もね、花房さんを沈黙させた男も、
いつ知るのかなーって楽しみにしていますけどね。もう激怒するでしょうね。散々喋る。
でも、あそこは今で自分のこと喋ってることに関しては。
あ、もうプライドが高いんでね。もう喋りまくってネタにしてますので。でもね、別に金返せへんからいいんですよ。
そうそうそう、あと297万。
そうなんです。その分私が稼がなあかんですよ、安のネタで。ね
またね、ちょっといろいろその、他にもなんか騙された男性の話を聞きたかった。
あ、最近発覚したのとかありますね。
いろいろ前おっしゃったね、あの、ルームシェアの男とか。
そうなんですよ。アメリカなんだから女とルームシェアするの普通だって言われて、あの、大阪の谷六に住んでた人なんですとかね。
アメリカじゃないですから、ね、
そうなんですよ。
家族とルームシェアしてたんじゃなかった。それルームシェア言わないですから
ね。それ4年半後信じてましたからね。4年半とか信じてるのもっと長いこと信じてましたけど。
いい、職業ですよね。そういうことが全部。
全部ネタになるんですよ。
ね、作品にできるわけですよね。
だから、嫌いな人のとか嫌なこととかも、黒いノートにね、メモして、いつか一冊の方になればって
言って。それこそ、恵比寿よしかずが殺したい、そのスタッフとかを全部漫画の中で殺してるみたいな。
それはもう絶対いいことですね。
殺したいプロデューサーと殺しまくってるっていう話ですから、
ね。だからもう、なんか嫌なこととか、ムカつくことっても、笑顔で。こいつネタにしたると思ってますからね。
いや今日はいい話 話を。
ねえ、復讐。
やっぱりそういう、なんでしょう、業深くね、みんな生きるべきですよね。
そう、
楽しいですもんね。
楽しいですよ。うん、ね。そんなあっさいね、なんかもうそんな純愛とか興味ないとか言ってないんでね。ねえ、
もっと下世話なことにね。
そうなんですよ。どんだけ下世話なんですか、
すみ
ません
。目を皿のようにして僕読んでますからね、純愛の。純愛は読んでるのに。
ネットのあれでしょ。
それ以外の情報とか。
私もそれのために最近週刊文春買ってますからね。
あれもね、いろいろ林真理子が
言う
て、なんか言ってますけど、でもそれもまあ、なんかいろんな思いがあって言うてはってっていう。まあまあ、話し出した頃ね、長くなるんで、はい、そんな感じで、今日はのゲストは花草観音さんでした。
ありがとうございました。